手で持ち上げて。
あ、大丈夫です。皆様こんにちは。
こんにちは。
ただいまご紹介に預かりました、2005年度から2006年度に茅ヶ崎ロータリークラブの皆様にご支援していただき、ブラジルのサンパウロ州サントス市に1年間派遣していただきました、立井亮人と申します。今日はこのような貴重な機会をいただきありがとうございます。感謝しております。また、帰ってきてからなかなかちょっと連絡ができずに、失礼をしてしまいまして本当に申し訳ございませんでした。ではまず簡単に自己紹介をさせていただきたいと思います。まず、ただいま申しました通り、僕は2005年度から2006年度に、ブラジルのサンパウロ州サントス市に1年間派遣していただいておりました。で、当時まだ高校1年生でした。で、今もう21歳になって大学3年生なので、あれから早5年経ったかと思います。で、現在は、慶応義塾大学の環境情報学部の3年生で、主に経済を勉強しております。で、慶応の環境情報っていうのは湘南藤沢キャンパスでして、藤沢の遠藤にあるキャンパスなので、家から割と近くて助かっております。で、留学はもう終えたんですけども、ロータリーのとの関わりというのはまだ持っておりまして、ローテックスという、青少年交換留学生の OB、OG の集まりとして、サマサたちのような留学生のサポートを現在しております。それについてはまた後ほど詳しく説明させていただきます。で、また、今大学3年生ですので就職活動もしております。就職氷河期と言われる中でなんとか就職できるように頑張りたいと思っております。で、今日僕がここでお話しさせていただきたいのは、主に3つありまして、まずは、留学を通して僕が学んだこと、もう5年経ったんですけども、今改めて振り返ってみて僕が何を学んだのかということ、それから、帰国後にローテックスとして活動した中で学んだこと、そして最後に、今後それらの経験をどう僕自身生かしていくのかということをお話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。で、まず、留学の派遣先の説明をさせていただきます。ブラジルサンパウロ州サントス市というのは、一言で言ってしまえば港町でして、人口が40万人ほどのちょうど茅ヶ崎市の2倍ほどの町になります。南米最大級の港町ということで、もうしょっちゅう大きなタンカーとかが、出入りしておりまして、またとても綺麗なビーチもございます。で、サントスはブラジルって日系の移民の方がたくさんいらっしゃるんですけども、サントスはその日系移民が最初に着いた町、町として知られておりまして、去年が確か日系移民のちょうど100周年記念ということで、皇太子様がサントスにいらして、スピーチをしたそうです。で、とても気候も温暖で過ごしやすい場所でした。で、僕は現地では3つのホストファミリーにお世話になりまして、本当に日本の家族みたいに、僕のことを可愛がってくれまして、本当に留学が成功したといいますか、本当に楽しめたのはこの留学ホストファミリーたちのおかげだと思っております。で、彼らと本当に今でも定期的に連絡を続けておりまして、で、ホストファミリーのお兄ちゃんが一回日本に来てくれたんですけども、その際もうちに滞在していろいろなところに案内できました。で、そもそも僕なんでブラジルに留学したかということからお話ししたいんですけども、やっぱり留学っていうと英語圏の国、アメリカですとかカナダですかオーストラリアですかっていうイメージが強いと思うんですけども、僕はあえてブラジルに行きたかったです。で、それなぜかって言いますと理由が2つありまして、まずブラジルが英語圏の国じゃなかったということ、それから僕がサッカーが大好きだったという理由がございます。で、英語圏じゃなかったというのは、もちろん英語って今すごい大事だと思うんです。世界のもう本当に共通語ですし、また日本社会の中でも 英語の重要性ってどんどん増しております。ただ、英語っていうのはその他の言語に比べたら割と、学ぶチャンスが多いんじゃないかなって思いまして、で、まあ、留学後にまた改めて学べばいいかなって思いました。ただまだまだ英語に関しては力不足なので、これからも勉強が必要だなって思っております。で、じゃあ非英語圏の国で、どんな国があるのかなって思った時に、僕小学1年生から高校3年生までずっとサッカーをやってたんですね。でやっぱりサッカーやってる者にとってブラジルって本当に憧れの国なんですね。で本当にもうちっちゃい時からブラジルにずっと憧れてまして、もうこれは行くしかないなと思って立候補させていただきまして、ブラジルに、決めたという次第でございます。でまあポルトガル語を学んだメリットって実は結構ありまして、もちろんそのポルトガル語を喋れる日本人っていうのが、日本ってなかなかいないので、そういう意味でちょっとレアな存在になれたのかなっていうのもありますし、それからポルトガル語ってラテン語圏ですので、他のラテン語語族、スペイン語ですとかフランス語ですとか、あとイタリア語と結構似てるんですね。でポルトガル語を学んだおかげで特にスペイン語がすごい似てるので、だいぶスペイン語が分かるようになって、これは一石二鳥だったなと思いました。で、まあ、多少英語とも似てますので、まあ、多少英語も分かるようになったのかなっていう、そんなこともございます。でまた現在、僕の通う慶応の環境情報学部というところなんですけども、博士って留学経験者だとか帰国子女って本当にたくさんいるんです。で1年の留学生活って別に全然そこでは珍しがられないんですけども、そんな中でもやっぱりブラジルに留学したっていう、このなんていうんですか、その、珍しさっていうのは、一つの僕のキャラクターとして成り立っているので、本当に、ブラジルに行ったことは良、かったなって思います。でまた今ブラジルってブリックスの一角として名を馳せておりまして、本当にすごい経済成長しているんですね毎年。ですのでこれからも、今就職活動していると言ったんですけども、また社会に出てからもブラジルとの関わりっていうのは続いていくのかなと思っております。で、サントス、僕ブラジルのサントスにいたんですけども、サントスには僕の他に大体10人ぐらいの留学生が、ロータリーの留学生が世界中から来ていました。メキシコですとかオーストラリア、アメリカ、オーストリア、ドイツ、台湾ですとか、本当に世界中の、留学生がサントスに集まっていたんですね。なのでもちろんブラジルのことも知ることができましたし、それ以外の国のこともその留学生たちとの、同い年の子たちとの、交流を通じて、知ることができたというのも僕の本当に大きな財産となっております。で、その友達とは今でももちろんホストファミリーとのつながりっていうのもまだ持っているんですけれども、友達とのつながりっていうのもまだありまして、で今スカイプっていうのがあるんですけど、ご存知でしょうか。インターネット電話のことでして、で、パソコンを通じて、無料で世界のどこにいても電話することができるんですね。でそのおかげで今でもちょこちょこポルトガル語を使って、その当時の留学生仲間ですとかホストファミリーですとか、あと現地の友達と連絡することができて、本当にインターネットの恩恵に預からせていただいている次第でございます。で、僕がじゃあ実際留学させていただいて何を学んだかということなんですけども、僕が留学で学んだことって全部で大きく4つあると思ってます。でまず1つが、初めて僕外から日本を見れたということなんです。やっぱし外国で生活するっていうのは自分にとって初めての経験で、なかなか日本を客観的に見ることってできなかったんですけども、そういった経験をすることができました。でまずそこで僕が感じたことは、自分が日本人であるっていうことを再認識させられました。やっぱり僕のアイデンティティは日本人であって、で、その日本のことを褒められるとすごい嬉しいですし、 またテレビとか見てて、ブラジルのテレビとかを見てて日本のことが出てくるとすごい嬉しく思いますし、またちょうどブラジルに行っている時にドイツワールドカップが行われ、サッカーのドイツワールドカップが行われまして、でブラジルと日本が当たってしまったんですね。で、まあ、案の定日本負けてしまったんですけども、それでもやっぱし日本を応援してしまったというのは僕日本人なんだなって改めて感じました。でさらにブラジルは日系の移民の方がすごい多いんですけど、その移民の方々のたちのおかげもあってブラジルでの日本人の印象ってすごいいいんですね。その社会的地位もすごい高いところにあるんです。でそれなんでかっていうと、日系の移民の方々は本当に最初苦労して、本当にそのアマゾン森林の開拓ですとか本当にいろいろな苦労をして、で今そのブラジル社会で信頼を得たということで、本当に、日本人っていうかその日系の方々たちってすごいんだなって認識させられました。で、僕が日本とブラジルを比べてみて一番感じたことは、一番その日本のいいところとして感じたことは、日本って、チャンスが平等にあるんじゃないかっていうことなんです。って言いますのは、今日本ってすごい格差が広がっているって叫ばれていますけども、ブラジルに比べたらそれって本当比じゃないんですね。ブラジルの格差は本当に、僕行ったの5年前なんで今はちょっとどうなってるかわからないんですけども、その当時すごいものがありました。例えば僕3つのホストファミリーにお世話になったんですけども、それぞれのホストファミリーにお手伝いさんがいました。で日本でお手伝いさんがいるっていうとすごい、なんて言うんでしょう、その、成功された方っていうイメージがあると思うんですけども、ブラジルってそうでもなくても、結構一般的にお手伝いさんがいるんですね。それなんでかって言いますと、ブラジルって大きなスラムが各町にありまして、でそのスラムに住んでいる人たちってすごい安い賃金で、お手伝いさんとかそういう労働者として雇われております。でそういう人たちってやっぱしもうその一生そういった仕事をして生きていくしか道がないんですね。でそれに比べますと日本って、僕なんか本当に普通の一般の家庭の出身なんですけども、こんなブラジル留学の経験もいただけましたし、また大学にも通わせていただいてますし、本当にありとあらゆるチャンスが全員にあるということで、そこがまず日本のいいところなんじゃないかなって、本当に感じました。で、2つ目の僕が留学で学んだことなんですけども、今アイデンティティ、その日本人としての自覚をすごい持ったって言ったんですけども、でも実際世界に出てみてあんまり国境だとか国籍だとかって関係ないんじゃないかなって思いました。って言いますのも、先ほど申しました通り、僕ブラジルに行ったので当然ブラジルの人たちといっぱい喋りましたし、すごい仲良くなりました。でそれ以外にも世界中の留学生たちと、いっぱい交流しました。でそこですごい感じたのが、やっぱりその国ですとか文化ですとか言葉ってあんまし関係ないんだなって思いまして、それよりも本当にその人の人となりっていうのが大事なんじゃないかなって思いました。だからそのどこどこ出身だからですとか、何々人だからだとかっていうのは本当に関係なくて、もうみんな同じ人間として同じ地球人として触れ合っていくのが大事なんじゃないかなってすごい感じました。で、3つ目に僕が感じたことなんですけども、ブラジルの言葉はポルトガル語です。ただ世界の共通語は英語なんだなっていうのをブラジルにいながら本当に強く実感しました。いろんな国の人たちがそこに集まると、特に最初僕たち留学生がブラジルに行った時は、いろんな国の子たちが集まるんですけども、やっぱりまだポルトガル語は話せないんですね。半年1年ぐらいかけてだんだん覚えていくものなんですけども、でそこでみんな集まった時に、じゃあ何語で喋るかっていうと、やっぱり英語になるんです。でそれは日本にいても同じですし、どこにいても同じだと思うんですけども、ビジネスをやるにしてもやっぱり世界の人たちとコミュニケーションする時っていうのは英語が共通語になるんだと ということをすごい感じました。で、当時僕がブラジルにいた時に、僕その日本人とあと台湾の子とタイの子はちょっと英語が苦手でなかなか喋れなかったんですけども、それ以外の子たち、ヨーロッパの子たちですとか当然、北アメリカの子たち、あと南アメリカの子たちっていうのはもう普通にみんなに英語が喋れたんですね。でそれはすごい僕にとってカルチャーショックでして、で僕中学1年生から、まあ、当時行ったのが高校1年生でしたので4年間英語学んだのになんでこんなに喋れないんだろうってすごい感じてすごい悔しかったんですね。なのでもちろんそのブラジルにいる時も、いっぱい喋ってもう英語も覚えちゃおうって思ったんですけども、まあ、なかなかやっぱし英語はそこまでうまくいかずに、で帰国後ももう絶対必要だなって思ってたんですけども、まだ英語に関してはまだまだです。ただこれからやっぱり社会に出るにあたって、英語は絶対にものにしなければいけないもののうちの一つだなって思ってます。それが本当にグローバルスタンダードなのかなって思ってます。でとにかくその非英語圏の人たちを見てて感じたのは、別に英語って完璧じゃなくてもいいんだなって思いました。とにかく喋ってみること、発音とかも文法とか関係なしに喋ってみなきゃ始まんないんだなって。でそれは英語に限らずポルトガル語もそうでした。僕大体ブラジル行ってからポルトガル語をちゃんと喋れるようになるまで半年かかったんですけども、その最初から半年まででやっぱし黙ってちゃ何も始まらないんですね。もう下手でも何でもいいから単語並べるだけでもいいからとにかく喋ってみて相手に気持ちを伝える、この姿勢が一番大事なんじゃないかなって思いました。でそれは今ローテックスとして活動していて、サマンサたちのような留学生を見ていても感じます。みんなすごい頑張って日本語喋ろうとしてるんですね。でもまだやっぱり来て間もないんで、日本語自体は完璧じゃないんですけども、やっぱりその頑張ってる姿を見ると僕たちも助けようって思いますし、周りの人たちもそこに、惹かれていくと思うんです。ですので本当言葉に関してはその姿勢っていうのが大事なんじゃないかなってすごい思いました。で3つ目、最後なんですけども、留学で学んだことの最後の4つ目としては、常に感謝の気持ちを持つっていうことが大事なんじゃないかなって思いました。で先ほど申しました通り僕はホストファミリー3つのホストファミリーにお世話になりました。で本当にホストファミリーって僕と今まで全く関係のない人たちで、突然なんか16歳の日本人が家にやってきて見ず知らずの子を預かるっていうことで、ホストファミリー自身もすごい最初抵抗があったと思うんです。でホストファミリーに限らずそれは学校の周りの子たち人たちもそうですし、向こうの受け入れてくださったホストクラブの方々もそうですし、もちろん茅ヶ崎ロータリークラブの皆様もそうなんですけども、こんな僕を支援してくださって、1年間やってこれたのはもう本当に自分の力とかそういう問題ではなくて周りの支えがあったからこそだと、すごい感じました。特に1年間生活していく中でホストファミリーの存在って本当に大きくて、やっぱり留学ってすごい楽しい時もありますし逆に辛い時もいっぱいあるんです。それ半々ぐらいだと思うんです。でその辛い時をやっぱり一人でいるともうただ暗くなってしまうだけだと思うんですけども、その気持ちをホストファミリーと一緒にシェアすることで、僕は本当に助けられました。そういう意味でも本当に、ブラジルでの1年間、僕を支えてくれた全ての人たちに感謝しております。で以上が僕が留学で学んだことです。で続いて、帰国後にローテックスとして僕が活動している内容の紹介とそこで学んだことを少し話させていただきます。で改めてローテックスって何かって言いますと、ロータリーの交換留学生の OB、OG の集まりです。で、これから留学する子たち、アウトバウンドの子たちとそれから海外から日本に来るサマーサたちのような人たち、インバウンドの学生のサポートをする活動をしております。で全員その、1年間の交換留学の経験をしておりますので、やっぱり他の人たちよりもより留学生側の視点で見れることかなと思います。で僕たちの役割としましては、 ロータリークラブと、交換留学生の間に入っていろいろなコミュニケーションの仲介ですとか、悩みの相談を受けたりですとかということを行っております。とにかく、特に、日本に来ている学生に対して言えることなんですけれども、やっぱり1年間の生活って先ほど言いました通り楽しいことばっかじゃないんですね。で、その壁に当たった時ですとか悩んだ時に、いかに支えていくかっていうのが、僕たちの課題でもありますし、とにかく一番大事なのはそこで大事になるのはコミュニケーションだと思います。で、僕たちローテックスは一応その派遣先で学んだ言葉をそれぞれ話すことはできるんですけれども、基本的に日本語でコミュニケーションします。でこれなんでかって言いますと、やっぱり日本にいる以上ここでの共通語って日本語なんですね。でもし僕たちが英語を使ってしまいますと、その非英語圏の子たちにとって不利になりますし、逆に僕ポルトガル語を使ってしまいますとそれ以外の子たちが話に入ってこれないんですね。そういう意味でも、僕たちこの地区のローテックスはあえてなるべく学生とは日本語で接するようにしております。ただやっぱりそういう悩み事ですとかちょっと個人的な話をするときは、外国語を使うこともあります。ただ基本方針としては、日本語を使っております。で、現状としましてはローテックスは、現在約20名ほどのメンバーがおります。で、中心はやっぱり大学生でして、で、留学から帰ってくるとまだみんな高校生で、進学がありますので、まずその進学に専念して、で大学に入ってからみんな本格的にローテックスをやるといった感じです。で僕も大学3年生ですので、本当にちゃんとローテックスができるのはあと1年となりました。で、活動内容としましてはその、一言で言えばその交換留学生のサポートなんですけれども、その具体的な内容として、留学生は毎月オリエンテーションが藤沢の産業センターで行われております。でその際に、オリエンテーションに参加して学生たちの懇談会を行ったりだとですとか、あとは派遣生向け、これから留学する子たち向けに、情報誌を発行しております。でそれは毎月テーマを定めまして、で実際僕たちがその海外で経験したことをそれぞれ原稿に書きまして、でそれを毎月派遣学生に対して配っております。でこれは実はローテックスのウェブサイトでも閲覧することができますので、ぜひご覧になってください。結構面白いと思います。で、実は去年僕ローテックスのその当2780地区のローテックスの会長を、やらせていただきました。代表を1年間務めました。でそこで学んだことってすごい大きくて、でもちろん留学時代もいろんなことを学んだんですけども、そのローテックスの代表をやらせていただいて、それを通じて学んだことって多分留学以上に大きいんじゃないかなって自分では思ってます。でそれが実はローテックスっていうのは第二の留学なんだよって言われるゆえんでもございます。で、代表になってみて感じたことは、とにかく今まで僕組織の代表とかってやったことがなくて、まあせいぜいサッカー部のキャプテンですとかそんな感じだったんですけども、その実際20人いる組織をまとめて、でさらにそれをみんなをまとめ上げた上で留学生たちとサポートをする、それからロータリーの皆さんとのコミュニケーションも図るっていう、大人も相手にしますし学生も相手にしますし、それから僕たちの、自分自身の仲間も相手にするっていう、その組織をまとめ上げるっていうのは本当に自分にとっていい体験になりました。でそこでとにかく本当にコミュニケーション能力の大事さっていうのを痛感しました。で去年の1でその去年の1年間がなかったら多分今の僕は ないんじゃないかなっていうぐらい本当に、たくさんの経験をすることができました。以上が僕が、ローテックスで学んだこと、それから、ローテックスの簡単な紹介をさせていただきました。 で、まあ、留学とローテックスって、共通することって何かっていうと、やっぱしロータリークラブだと思うんですね。で、最後にロータリークラブからの皆様から学んだことを、一つ申し上げますと、一番はやっぱしその皆さんの奉仕の精神なのかなって思います。こんな高校1年生の僕に、留学っていう本当に大きなチャンスを、くださったのも皆様ですし、帰国後のローテックスとしての活動をさせてくださったのも皆様ですし、で、まあ、僕に限らず、今でも世界中毎年何千人っていう留学生が、派遣されていますし、また受け入れています。で、そんな皆様の精神に僕たちは本当にただ感謝するしかありません。で、皆様のそんな、精神のおかげで、今の僕があると思ってます。本当に感謝しております。で、最後に、じゃあ実際僕これ今までの経験を踏まえて今後どうしていくかっていうのをちょっとだけ話させていただきます。今大学3年生なので大学生活残り1年となりました。で、今まで大学で何勉強してきたかっていいますと、主に経済を勉強しております。で、今環境情報学部の教授であります竹中平蔵先生っていう、郵政改革大臣ですとか金融大臣ですとか総務省の大臣だとかをやってた方なんですけど、もちろん賛否両論すごいあると思うんですけども、その竹中さんに関しては、ただ僕自身、竹中さんのもとで学ばせていただいて本当に勉強になっております。で、経済学んで一番良かったのはその世界の動向を知れるっていうのが本当に良かったんですね。で、今自分が持っている危機意識として日本の立ち位置がどんどん下がっているんじゃないかと、その僕がブラジルに派遣していただいて5年前に比べてさらになんか日本の存在って薄れていってるなっていう気がしております。で、そこに問題意識を感じておりまして、じゃあどうすれば日本って復活するんだろう、またどうすれば成長していくんだろうっていうのを、目的にして、大学では学ばせていただいております。で、さらに大学で学びつつももう、21歳、再来年には社会に出なければならないので、あ、社会に出ますので就職活動もしております。で、現在、どうしてもここの企業に入りたいですとかこの業界に入りたいっていうのは特にまだないんですけども、僕が考えていることとしましては、まずはその日本の代表として、社会で、戦っていけるようなそんな、会社に勤めたいと思っております。で、さらに、できればまた社会人になってから何年か海外で過ごすことができたらなと思っております。そうすることでまた外側から日本を見て、さらなる自分の成長に、つながっていくのではないかと思っております。本当に今日は長い間、ご清聴いただきましてありがとうございました。また就職が決まりましたら報告させていただきます。本当にありがとうございました。